ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、11月に入ってから青空、本当にね、雲一つないような青空、小春日和、いい天気が続いてますよね。皆さん、お出かけなどされてますか？私はね、今月末ぐらいにできれば頑張ってね、紅葉を見に行きたいなぁなんて思っています。はい、私の部屋にはですね、ギターが2本置いてあるんですけれども、その関係でこう湿度計を置いてるんですね。いつも湿度をチェックしてるんです。ギターにとってはね、だいたい 40% から 60% ぐらいがいい湿度だって言われていて、あれ、人間と一緒なんだなぁなんて思いました。で、その湿度計がですね、本当に10月ぐらいまではわあ 70% 超えそう、やばいってことで除湿剤を入れたりとかね、そんなことをしていたんですけれども、10月の半ば過ぎたくらいからですかね、急激に湿度が落ちて、今はね 50% にいかないぐらい、本当に急激にカラカラになってきました。ということは喉風邪とかね、引きやすくなりますよね。なので私も最近は鼻うがいをしたり、喉ミストをしたり、喉ケアに力を入れ始めています。皆さんも風邪などひかないように十分にケアをしてあげてください。さて、そして今日は11月11日、今日は何の日っていうと、やっぱりね、音楽家の私としてはベースの日と言いたいところなんですけれども、人によってはポッキーの日とか、あと中国なんかでは独身の日っていうことで、今日はあれですよね、いろんな人がたくさんお金を落とす、買い物をする日なんですよね。ということで、11月11日って一番記念日が多い日なんですって。なんと50以上の記念日があるそうです。びっくりですよね。ということで、11月11日、この賑やかな11月11日の1日の締めくくり、皆さんと楽しく番組を、過ごしていきたいなというふうに思っています。それでは今日最初の曲を聴いてください。由美子のオリジナル曲、ちぐはぐなの2人、どうぞ。 ありがとうございました。チグハグナの2人、ユミコのオリジナル曲でした。ありがとうございました。この曲良かったな、もう一遍聴いてみたいなと思ってくださった方、ぜひぜひ私のホームページ、そして YouTube チャンネルにアクセスをお願いします。ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。ぜひぜひアクセスしていただいて、歌動画を見て、そしてよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで今日は11月でしょ。だから今年はもう残すところあと2ヶ月ということで、本当にあっという間ですよね。この最近振り返ってね、私こう一手間かけることっていうのが最近すごく増えてるんです。まあ、主に食べることに関係することばっかりなんですけれどもね。最近ね、鉄のフライパンを買ったんですよ。長年テフロン加工のフライパンを使ってきたんですけれども、最近ね、魚のムニエルを作ろうと思ってこうやってるんですけれども、なんかね、片面はそのテフロン加工のフライパンでね、片面はカリッといくんですけれども、ひっくり返したその後がですね、なんだかうまくいかなくって、こうジュクジュクしちゃうっていうかね、少し水っぽくなっちゃうんです。それで、まあ、なんでかなって考えた時に、テフロン加工のフライパンって、中火以下でね、加工をこう壊さないっていうか、加工があるからね、テフロン加工が中火以下で使うじゃないですか。だからなんとなくこう中火でこうやってると、内側から魚の内側からこう、水分が出てきちゃうっていうか、なんかカラッとしないのかな、そんな風に思って、それで鉄のフライパンを買ってみたんですね。でね、鉄のフライパンすごくいいです。ちょっと重いんだけれども、チャーハンとか肉野菜炒めとか、そういったものはね、テフロンに比べてすごく早い時間、短い時間でシャキッとパリッとするので、シャキッパリッとさせたいっていう人はですね、鉄のフライパン、ぜひぜひおすすめです。試してみてください。でね、肝心のムニエルなんですけれども、鉄のフライパンで試してみたんですけれども、やっぱりなかなかうまくいかなくって、片面はカリッとするんですけれども、ひっくり返した後にですね、こうちょっと衣がフライパンにくっついてしまって、なんかこうボロボロになってしまい、あれ油が足りなかったかななんて思って、引き続き試行錯誤をしたいと思っています。でね、鉄のフライパン買おうかなと思っている方、テフロンのフライパンと鉄のフライパンって扱いが全く逆なので注意してください。テフロンは油をね、引かないとか、あと使用した後はよく冷めてから、優しく洗うみたいなことだと思うんですけれども、鉄のフライパンはね、油をね、多めに使うってことはもちろんなんですけれども、使い終わったらフライパンが熱いうちに専用のたわしでガーって洗うっていうのが扱い方なんですよ。なので今ね、私フライパン2つ頑張って使ってるんですけれども、このなんていうかな、料理、どの料理にテフロン使うかな、どの料理に鉄のフライパン使うかなみたいな使い分けすると、この扱いがね、全く真逆、この辺がなんていうのかな、面白いなと思って、そんな違いだとか試行錯誤も含めて楽しみたいなと思ってるんです。それとね、もう一つ私が最近手間をかけてるのが栗です。栗の季節ですよね。で、栗を農家の方から買うんですよ。私もともと果物が大好きで、果物もなるべく農家さんから直接買うようにしてるんですけれども、だったら栗もそうしようと思って、農家さんから買うんです。そうすると、むき栗ではなくて硬い皮のついた、いわゆる栗をね、買うことになるわけです。で、ツヤツヤでね、ふくよかでいいんですけれども、皮がね、大変ですよね。栗って外側の鬼皮と内側の渋皮2つあって、それを取るのが大変なんですけれども、そんな時にですね、この渋皮がスルッと簡単に剥けるっていう栗を見つけたんです。埼玉県日高市で作っているポロタンっていう栗、ポロタンですね。で、これは鬼皮も渋皮も ポロッとむけるっていうことでポロタンって言うんですけれども、買ってみたんです。で、まあ、皮が硬いんでね、これどうやってむくんだろうと思って、とりあえず試しに電子レンジで1分間温めてみたんです。そしたら外側の鬼皮がこう柔らかくなったんで、そこにこうナイフで、ちっちゃいナイフでこう十字にね切り込みを入れて、でもっぺん電子レンジで温めたんです。私まあおやつで食べる感じなので、5粒で2分20秒が私のベストなんですけれども、それをやると切れ目のところからこう何て言うかな、皮がこう裂けてきて、で指でこう簡単にくるって剥くと、ほんと天使甘栗みたいにポロッつるっと剥けて、すごくね快感なんですよ。それで朝ごはんに栗を食べたり、おやつに食べたり、まあ、そんな風にして楽しんでます。皆さんもぜひ食欲の秋ですからね、食べること、いろんなことを試してみたり試行錯誤をしたりしてみてください。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。はい、次の曲はですね、今日ギターを持ってきちゃいました。久しぶりにギター持ってきた、今日ゲストいないからね。なのでオリジナル曲の心の声をこのまま歌っちゃおうかなと思っているんです。なんか本当久しぶりだから緊張したんですけど、うまくいくかな、いくかな。じゃあ歌います。はい、心の声聞いていただきました。いかがだったでしょうか。はあ、なんか久しぶりにスタジオで歌ったので緊張しちゃいました。ちょっとお水飲んじゃおう。はい、最近ね聞いたというか最近知った深い話を今日ね皆さんにぜひ共有したいなと思ってるんですよ。神戸市にね王子動物園っていう動物園があるんです。神戸市立王子動物園、ここにパンダのねタンタンさんがいるんですよ。タンタンさん、なんでさん付けなのかっていうと、みんなタンタンさんって呼んでるのね。高齢のおばあちゃんパンダで今27歳、人間にするとね81歳だからすごいおばあちゃんで、お話、私が知ってるお話はね、この2年前、タンタンさんが25歳で人間で言うと75歳の時から続いてる話なんですけれども、タンタンさんは心臓の病気 なんですよ。心臓病があってなおかつお腹にこう水が溜まってしまうということで、こう食欲が落ちて体力が落ちて、もう危ないんじゃないかみたいな話があったんですね。で中国からもお医者さんに来てもらったりして、どうしようみたいな。で年を取っているので手術が難しいんです。なので薬で治療しようということになりまして、飼育員の人たちがいろんな工夫をして、そのタンタンさんの好物のリンゴとかブドウに薬をこう挟み込んだり混ぜ込んだりするんですけれども、やっぱりね、動物ですからこう匂いなのかな、警戒して食べないんです。そうするとますます薬も飲まないし食べ物も食べないし、でどんどん体力が落ちちゃう。で飼育員の人たちは一生懸命いろんなことを試行錯誤するわけです。でたまたまサトウキビのジュース、これに薬を溶かしたらいいんじゃないか、まあ、思いつきですよね。でこのサトウキビの甘いジュースに薬を溶かしたら、タンタンさんがこれをすごく気に入ってごくごく飲むようになったんですよ。でこううまくね、こう立ったままジュースを飲ませるようにしたから、立ってる間にお腹にプスッと注射を刺して、そこからお腹に溜まった水をこうクーッと抜くわけですよ、まあ、そんなこんなでタンタンさんはどんどん元気になったんです。で飼育員の人たちは、いやタンタンさんは元気になった、もっともっと長生きできる、だからそろそろ普通食に戻さなきゃって思ったんですよ。人間もそうだよね。だって体にいいからって言って、なんだろうな、点滴ばっかりでね、長生きやっぱりできないから普通食に戻そう。ところがこのサトウキビのジュースが美味しすぎて竹を全く食べなくなっちゃったんですよ、パンダなのに。それで今度どうやって竹を食べさせようってことになって、飼育員の人たちはいろんな山からいろんな種類の竹を持ってきたりだとか、あとは新芽っていうのかな、柔らかい葉っぱを探してきたりだとか、ちっちゃいタケノコ、タケノコになる前のタケノコの芽、まあ、そんなものを持ってきたりだとかいろいろやるんです。でそうやって少しずつタンタンさんと竹の距離が縮まっていくんですけれども、なかなかこう決定打にならないんですね。である時飼育員の人たちは、タンタンさん元気になったからお庭に出そう、まあ足腰が弱ってたから、まあ、室内っていうか、なんていうのかな、もう檻の中にいた、で昔よく遊んだお庭に出してあげようっていうふうに、まあしたわけなんですよ。その時のシーンがねすごく印象的で、なんかタンタンさんはその足の裏にね触れる土とか落ち葉とか草とかね、そういうのをこう本当にこう確かめるように踏みしめるように歩くんですよ。でこう顔を上げてクンクン風の香りを嗅いでね、で遠くから動物園だからいろんな動物の声がしますよね。そういう動物の声に耳を澄ませて、でゆっくりゆっくり前に進んでいって、昔自分がよく遊んだこうベンチ、石のベンチにこうねこうスリスリしてそこに寝そべったりして、すごくくつろぐんですね。でその日の午後、急に竹を食べ出したんですよ。でああそうかって私思って、なんていうのかな、やっぱりこう日常、タンタンさんは自分の日常を思い出したんじゃないかな、だからパンダらしく竹を食べることも思い出したんじゃないかな、そんな風に思ったんですね。で飼育員の方たちが何度も口にしていたのがね、命を諦めない、まあ、タンタンさんの命を諦めない、それともう一つはささやかな日常の中で自分らしく生きる、だからタンタンさん、パンダがささやかな日常を取り戻して、パンダがパンダらしく、タンタンさんが自分らしく生きる、このことを実現するために大の大人が何人も集まって努力をし工夫をしアイディアを出してね、本当に一生懸命一生懸命いろんなことをやるんですよ。なんかそういうことに、なんていうのかな、私すごく感動したんですね。やっぱり命の重さに、まあ、パンダも人間も当たり前だけどないし、そのことになんていうのかな、一生懸命になってる、すごくいい話だなと思って、でツイッターでね王子動物園って検索すると出てきます。でそこ見ると、まあ、タンタンさんだけじゃなくていろいろな動物たちの、今日のお猿さんとか今日のゾウさんとか動物たちの様子を飼育員の方たちがこうツイッターで報告してくれたりしてるんですね。でそれを時々見たりとか、 あと、まあ、やっぱり今動物園大変なんで、あのクラファンやってたので、あの少しだけでもと思ってちょっと支援をさせてもらったりしました。なんかそういう動物と人間の、まあ、お互いのリスペクトとか命を大切にし合うとか、動物にもささやかな日常があって、それが生きることに、生きるエネルギーにつながってる、そんなことを感じられて、私的にすごく深い話だったので、ちょっと皆さんにお話ししてみました。はい、じゃあここでまたもう一曲歌ってみようかなと思います。もう一曲もちょっと弾き語りをしたいなと思ってます。ちょっと待ってください。うん、よし。ああ、そう、ここで忘れずにカップをね入れ替えないといけません。よいしょ。あ、なんだろう、大丈夫なこの声で。よいしょ、ちょっと待ってね。じゃあ歌います。シャイニングスターという曲です。
私たち見失う時として、空の星たちよ Shining Star、 そうないな旅だから、遠く遠く長い闇の旅、
ありがとうございました。最後ちょっとコードを1個間違えちゃった。 すいません。はい、なんかね、今日2曲弾かせてもらってやっぱり良かった。いつもね、なんか歌だけだと緊張しないんですけれども、ギター弾くとなるとね、急に緊張するんです。で、実はライブをね、年明けやろうと思ってるんですよ。練習始めてます。2023年新年ライブ、はい、ということで1月22日日曜日16時30分から18時30分夕方の4時半から6時半までということで、場所はですね、東京水道橋の、東京クラブという名前のジャズライブバーなんですね。で、今回は、ツーマンなんです。だから1人目がギターの弾き語りをする男性、まあ、1人でね。で、2人目、まあ、ツーマンですからね、2人目、次が私で、今回はギターとベースとパーカッションと私の、まあ、4人でしっとりやろうかなと思ってます。で、久しぶりにギターで、まあ、弾き語りをしようと思っているわけですよ。それですいません、白状するとラジオを通して皆さんに聞いていただく、まあ、もう練習です。すいません、練習の場にして。でも緊張しいなので、ギターの弾き語りの、なんていうのかな、慣れね、慣れさせるためにちょっとね、今日歌ってみようなって思いました。で、まあ、今日はね、一人で歌ったんですけれども、実際本番の時はですね、他の仲間がいたりして、もう少し厚みのあるいい感じになるんじゃないかなというふうに思っているわけです。なので、告知はまだ始まっていないんですけれども、また告知始めたらツイッターで出していきますので、ぜひぜひチェックをお願いします。ツイッターのアカウントはユミコスペースを開けて FM、 すべてアルファベットでユミコスペース FM、はい、こちらで検索をしていただくと、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、ライブ情報などチェックをお願いできればなと思っています。あと年内はね、音源制作も頑張ってやってますので、年明けは音源とか、それからライブとか、皆さんにいろいろと報告っていうのかな、できたらいいのかなと思っています。そんなこんなでもう時間が来てしまいました。そろそろお別れの時間です。最後はオリジナル曲、私の夢でお別れです。次回は12月9日金曜日夜7時からまた皆さんにお会いしたいと思います。それでは元気でお過ごしください。じゃあね、バイバーイ。